Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。リスナーの皆さんから寄せられたメールをご紹介します。ラジオネーム青のりさん、こんばんは。高3の男子です。僕の悩みを聞いていただけるでしょうか。もちろん聞きますとも。僕にはずっと好きだった同級生がいます。これまで告白する勇気が持てなかったのですが、卒業まであと数ヶ月というカウントダウンが始まってから、彼女を意識する時が増え、悶々とする気持ちが増幅してしまっています。受験勉強に集中するべき時なのに、最近は頭の片隅にいつも彼女のことがあります。僕はどうしたらいいでしょうか、とのことです。青のりさん、メッセージありがとうございます。なんてタイムリーなメッセージなのでしょうかね。え、大変ですね、それは。そうですね、だから卒業まで数ヶ月、かつこう受験勉強があるというか、私は栄養入試だったから受験勉強めっちゃ早く終わったんですよね。てかほぼ受験勉強っていう感じじゃなかったかな。なんか絵を描いていたので、割とそう。だからすっごいみんな結構受験ってギリギリまでかかるものなんだなって、周りを見ていて思っていたし、青のりさんのメッセージを読んでも、ああそういえばそうだったなっていうふうに思います。だからすごい大変な受験勉強に値する入りたい大学が学校があるっていうことなんですね。すごい偉いですよ。そしてでもね、卒業、そうか、卒業するカウントダウンというものがあるんですね。どんどん彼女のことを意識してしまう。どうすれば良いのでしょうか、ということで。そう、まあこの頃までこう意識を戻せるわけじゃないし、私はこうあんまり受験勉強に思い入れがないタイプだから、こうね、なかなかこう分かってあげられないんですけれども、私も言うて自宅作業というか、締め切りに追われ、自宅でものを書かないといけないっていうお仕事なので、集中力切れますよ。特にね、ポケモンもね、最新作が出てしまい、こう私の集中をすごい削いでくるんですよね。だからね、大変でしたよ集中力保っているのが。そうだからね、それにちょっと置き換えて、こう集中するぞっていう風に切り替える。私はね、ベランダに出るバッてベランダに出ますね。で、外寒いじゃないですか。だからもうキーンってなんかこう研ぎ澄まされるんですよね。ちょっと部屋着でバッてベランダに出たり、ちょっと玄関のドア開けてみるとかね。あとはなんかコンビニまで行っちゃうみたいな、そのままとかも ありだと思います。とにかくこう外の空気を吸うとわりかし良い切り替えになるかなって思います。はい、ね、なかなか一つのことに集中するっていうのは難しいことですけれども、でもね本当に受験勉強って大変ですよね。どちらも実ることをミッドナイトチャイムは祈っております。はい、こう願掛けして、私も集中が切れてベランダに出る際は青のりさんのことをちょっと考えて、なんかうまくいったかなみたいな、どちらもうまくいくといいななんて思いながら過ごしたいと思います。メッセージありがとうございました。それでは次のメールです。ラジオネームひよっこさん、女性24歳の方です。マチコンで出会い付き合って約1年の彼氏に LINE をブロックされてしまいました。相手は5歳年上で、出会って5回目ぐらいのデートで付き合おうと言われて、私は恋愛経験が少なくて不安なことを伝えた上で恐る恐る付き合い始めました。何度かエッチな雰囲気になった時は不安なので挿入されないようにしていて、最後まですることはなかったのですが、彼はコンドームを所持していないのにエッチなことをしてくるので、だんだん不信感を持っていきました。そうした日々を過ごすうち連絡の頻度が少なくなり、話し合いたいと LINE したところブロックされてしまったのです。信用しきっていたわけではないですが悲しいです。また恋愛をして素敵な人と一緒になりたいと思っています。美咲さんから慰めと応援の言葉をいただけたら嬉しいですとのことです。ひよっこさん、メッセージありがとうございますね。ちょっと受験生も聞いてるんですけどだいぶこう大人なお悩みが届きましたね。うん、でも大事なこと、こう受験生というかこれから女の子とお付き合いする方全員に聞いてほしいお悩みですね。大事なことですよ。そうで、すごい流されなくてひよこさんは偉いなって、強い方だなっていうふうに思いました。そうね、その避妊具を所持していないのにこうエッチなことしてくるっていうのは本当に無責任ですよね。本当に腹が立ちますね。なんかこうね、なんか私もなんかそういう方にお会いしたっていうか、なんかそういう関係になった時はやっぱりもうなんか悲しいとかじゃないね、もう殺すって思うぐらいだからね。そう、本当にそれぐらい激怒していいことだし、あってはならないことだと思う。付き合ってお互い了承を得て付き合っている2人であっても、そのひよっこさんの体はひよっこさん自身のものなので、絶対に大切に扱ってくれる相手がいいですよね。うん、で話し合いたいって歩み寄ろうとしたんですね、ひよっこさんは。でも LINE したところブロックされていたということで、何がブロックやねんっていうこう怒るとちょっと関西弁みたいな、んかエセ関西弁になってしまう。何がブロックじゃいっていう感じですよね。はって、こっちがブロックだわみたいな風に思います。はいはいって感じで、すごい怒ってますけど、私はありえないよね。だからあれですね、もうこちらもブロックをしましょう。ブロック返しで行って、であっちがなんかもうそろそろ連絡しようかななんてね考えても、それも気持ち悪いですけどね、最悪だけど、時にブロックされていますっていう相手に通知が来るようにこうブロック返しをしておいた方が安心なんじゃないかな。ね、なんかそのひよっこさんが感じた不信感っていうのをこれからもずっと大切に自分のことを守っていけたらいいと思うし、また素敵な人と巡り会えたらいいですよね。うん、そういう人ばっかりじゃないからね。うん、ひよっこさん、メッセージありがとうございました。 さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。お願いします。
はい、お願いします。それでは美咲さん、今夜の一枚は、
ダウンジャケットからフッシューでございます。
はい、
はい、
フッシュー
です、ですです、ですね、はい、そうなんです。こちらはですね、
はい、どんな絵でしょう。
はい、私のインスタグラムに投稿したイラストなんですけれども、赤いダウンジャケットを着ている人にこうグレーのパーカーを着ている人間がこうシューってこう抱きついている、
うん、
ほぼほぼタックルですよね、この角度はね。
ラグビーっぽい感じですかね。
はい、低いですよね、なんか体勢がね、
はい、
ほぼほぼタックルをしているというあのイラストなんですけれども、まあおそらくなんかカップルなのかなみたいな、
うん、
であとはこうパーカーを着ている人とダウンジャケットを着ている人なので、こうただいまとお帰りなのかなっていう、パーカーの人はね、服の厚み的にもこう家の中にいたんじゃないかなっていう感じがしますけれども、でダウンジャケットって私最近誕生日プレゼントで私のパートナーからね、ちゃんとしたダウンジャケットをいただいたんですよ。
あ、11月
誕生日でしたもんね。はい、ありがとうございます。そう、去年のねお誕生日で、ですね、ちゃんとしたダウンジャケット、まあ、ちゃんとしたっていうのも、うん、何でしょう、パタゴニア の、
うん、
結構山登りっぽいダウンジャケットをいただきまして、
はい、
まあ、熊本でね自転車を乗るから結構ダウンジャケットって必須なんですけど、密閉性がすごいんですよね、
うん、
だからなんかダウンジャケットを着た人に抱きつくともうなんかフシューってこうなんかこう袖口の隙間とか帽子の隙間とかこう密閉された熱気がフシューって出てきて、なんかなんでしょう、こうハイジのふかふかわらのベッドみたいな、なんかふかーとかふしゅーみたいなものを感じるんですよね、いつも。でもう自分も着てみて、あ、これは素晴らしいと思って、なんかまあ普段そのパートナーがよくダウンジャケットを着ているので、私はこうふしゅーする側だったんですけど、空気を抜く。でもなんかこう自分で着てみて、これはなんかこうなんかダウンジャケットの中の空気とのぬくもりと、
うん、
なんかこの外気のこう寒さみたいなもののコントラストとかもすごい感じてですね、これはこの不習慣絵で描きたいなっていうふうに思ってイラストにしました。でなんかそうですね、この不習って感じもなんかもっと正確にこう今回ね分かりやすいように不臭って言ってますけど、なんかもっとなんかソンソンソンソンみたいななんか音がソンソンソンソンみたいななんか文字にできない音がするんですよね、
はいはいはい、
だからそれをなんかこう冬の音だなと思って、
うんうん、
冬真っ盛りの時に描いたイラストなんですけれどもね、かなり真っ赤なダウンジャケットですよねこれ。
そうですね、これちょっとこう男の子抱きつかれてる方はこうびっくりしたような表情ですね、
うんうん、表情ですね。でなんかこのポイントはあれですね、首元から上がった風でこう前髪がひらって上がっちゃってるんですよね、はい、こんな風力はないだろうっていうちょっとフィクションの部分なんですけれど、
うんうんうん、
はい、でなんかこのなんかタックルのような抱きつきもちょっとなんかドライっていうか2人の関係性みたいなのがこう割とさらっとしているんだなっていう、なんかねっとりとして、ね、ハグってすごいねっとり描こうと思えばすごいねっとり描けるじゃないですか。
あ、
ね、
はい、
なんかバーってこうなんか今日も無事に帰ってきてくれて感謝みたいな感じのこうイラストにしました。だからもしかして カップルじゃないかもしれないし、なんかお友達かもしれないし、兄弟なのかもしれないみたいな、なんかそれぐらいこうなんか乾いたような関係性にもなんか見えるかなって個人的には思いますね。
あ、でもこの一枚ですごく寒いのがやっぱ伝わってきますね。
うんうん、なんでだろう、なんでだろうですねでもまあこう赤って結構冬の色だしっていうのもあるし、うん、あとはですね、なんか外から帰ってきた人の鼻の赤さみたいなもの
はい、
あるじゃないですか。鼻が結構真っ赤っかになっちゃう人いますよね、うん、だからあの普段の顔のその赤っぽさの入れ方より若干こう鼻に寄ってるっていう感じがします。で室内にいた人はちゃんとほっぺが赤くてなんか体の芯まで温まっているんだなっていう感じがしますね。あとは何でしょう、このダウンを着てるとその可動域がちょっと狭いっていうか、なんか着ぐるみみたいになるじゃないですか、
うんうん、ちょっとミシュランのあの
そうそうミシュランマンみたいになるから、はい、だからそのなんかうまく動かなさみたいな、寒いと口もうまく動かないでしょ、
うん、
だからそのなんかでダウンジャケットを着て外から帰ってきてこううまく動かなくてこうタックルを防御できなかったような感じがなんか多分そのなんだろう、ダウンを着てる人の寒さとこうパーカーを着てる人のあったかさみたいなものとか一枚のイラストで、あとは背景が描いてないけど寒く見えるなっていうのはなんか出せたんじゃないかなって思いますね。
中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。